どうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
国作です。
日賀萌です。
石井美久です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月の編集室っていうことでね、
はい、
もう東京も大変な時期ですけれども、もう今日集まってもらったのは他でもありません。
かっこいいですね。最近その枕にしますね。
そうですね、どうしてますか最近おたかつ。ちょっと石井氏どうしてますか。
おたかつはもうおたそつしてんじゃないかぐらい、そんな話すことも別にないんですけど、うん、最近はもうなんかおしまいになっていて、いろいろと生活がおしまいになっていて、こう癒しを求めてるんですね、うん、でもやっぱ何も考えたくないので、うん、私は最近はもうやっぱ過去作、もう老害っていうか過去作をもうひたすら見返す日常系の。
何見てる
私はゆるゆりを、
ゆるゆり
が今 Amazon プライムでもう全部1期2期3期と映画かな、
うん、
やってて、で私はそれをもう一気見して、3日間くらいで一気見したんですよ。
3日間ですごい本当にマラソンだね。
あ、やっぱゆい先輩は私の青春だったなと思って、
ゆるゆりってリアルタイムの時いくつくらいだったか覚えてる？
それが私中1だったんですよ。
中1
で。
そうだよね、そんくらいだよね。
はい、でその時ゆい先輩って中2なんですけど、うん、私はやっぱゆい先輩かっこいいな、素敵だなと思って見てたんですよね。
中1でね、いいお姉さんだなと、
はいはい、そう先輩だなと思って見てたんですけど、やっぱ今見ても中2ですけど、やっぱり素敵だなと思って、私の先輩だと思ったんですよね。
そうっすね、
アニメキャラの年齢ってなんか不思議だなと思って。
俺もね、もう何ターン目か分かんないけど、マリミテ見直してん
の。最初からずっと全部ですか。
聖様完璧ですね。
完璧。
俺今までね、ごめん、俺ね、幸子のことばっかり見てたんだけど。
言ってましたけどね。
聖様完璧ですね。
そうです。なんですか。
そうですね。美しい。美しいね、聖様。
まあまあね。
あとね、やっぱあのアニメにおけるエリコの描かれ方の雑さね。
雑いうな。
モサフェティだ。
まあまあね。ちょっと結構削られてるよね。
いや、そうなんですよ。
ばっかり削られてるぜ、エリコ様。
同人誌だったら大スターですから。モサフェティだ、言っときますけど。なんか、エリコ様といえば、うん、もう、あれですよ。夜な夜な変な男とデートしているっていうのをつたこさんに写真に撮られて、で職員室に呼ばれるっていうね。でそのおじさんたちっていうのが、あの全員お兄さんとお父さんだったし、でも一人だけ浮いてる人っていうことで、動物園で象を見てるおじさん、でエリコはなんか恋をしてるんだけど、おじさんはエリコのこと全く認識してなくて、まだ3回しか会ったことがないっていう。でもなんかその先生ね、科学の先生、うん、あのが職員室、ま、もうリリアンの職員室にまで来てくれて、うん、じゃあまあお友達からみたいなね。あとね、エリコはあのほっぺたを押さえてた時があって、物憂げな、うん、でも結局なんか歯が痛いとか。いやだからそれ同人誌の1ページ目それっていうやつばっかりだから、何言い出してもおかしくないキャラクターだから、うん、同人誌では重宝されてるんだけど、なんかアニメの描かれ方雑だなーっていう。
撮り直しとかって哲夫さんは賛成派ですか反対派ですか、アニメて再アニメ化とか。
いやそれよりもだから続編ちゃんとやってほしい。
続編の、
まあそうなるんじゃない、最後まで、原作最後まで、
トーコちゃん妹にするまでだから、
うんうん、
結局その後のことを描かれてないのね、
はい、
だからちゃんとあの原作消化するところまで。
そうですね、原作、うんうん、
だからのりこと、うん、そのトーコまでしか出てきてなくて、うん、 あの吉野ちゃんの妹候補ナナ、ナナのところはまだ描かれてないの、
はいはいはい、
そこちゃんとやって
その後だと話はその後だと
俺火がついちゃってあの実写版のマリ見てね、
ああ、あなたは好きって言ってましたね、実写版もいいって言ってたね、
いやもうあの見る前不安しかなかったですよ当時なんて、うん、
はい、
怒る要素しかないじゃん、
うん、
思って映画館行ってうん、頑張ってたと。頑張ってた。
上から言葉として正しいのか。
みんな頑張ってた。監督も役者もみんな頑張ってた。ロケ地も素晴らしい、
うん、
っていう印象だけあって、うん、もうふつふつと、あれこれ実写版の制作も誰やってたんだろうなって。
はいはいはいはいはい。あ、それは描かれてはいでもキャストとしてはいるよね、必ず、ね。
滝沢カレンっていう。今もう結構メディアに出てる人なんですけど、当時まだそんなに無名だったんじゃないかな、うん、モデルさんなのあの人って元何なんだろう、
なんでしょうね、
あとね、広瀬アリス出てるの、
ちさ子さんですよね、
そうなの、
はい、
俺は全然分かんない、
で幸子様は春さんがやってる、
そうですよね、
春さんが完璧なのよ、
春さん良かったですよね、
完璧なのよ
ビジュアルも
素晴らしいのよ、俺あれきっかけで春さんずっと好きだから
そうだった
ありがとうっていう、わかんないよ、北川景子さんにとってのセーラームーンかもしれない、もしかしたら春さんの中で黒歴史かもしれない、
なことないですよ、
いや全力で幸子様やってくれてんなと、
俳優だもん、うん、当たり前だ、
全力でやってくれてんなとありがとうっていう感謝の気持ちがまたつつと湧いてきましてね、やっぱ過去作ばっかりに生きてしまっている、
うん、
しょうがないじゃないですかね、
マリミテの世界はいいよ、
いいですよね、
うん、
俺はだってあのオープニングは自分でタイトルをつけるなら死ぬ3分前に見たい夢って
本当にソナタブルーですか、春でいきなり歌詞がついたオープニングでしょ
そうそうそう、あれ必ずオープニングの冒頭にユミちゃんの声でリリアン女学園あれ必ず入るじゃん、
はい、
あそこからあれは、ま、もうマリミテの世界観、あれがたまらんのよな、
なんでこんなにいいんだろうねマリミテってって思う、
うん、
まあ、ゆるゆりとかもそうだけど、うん、なんかやっぱ衝撃作というか自分を成長させてくれた作品で
成長かな、
多分永遠ループで見るんだろう、まあ、成長を止めてる作品とも言えるんだけど原始体験だったんだろう、
ヤビトン本当面白いですもん、僕も同時に作るために1話には3話見直したんですけど、うん、何回見ても飽きないんですよ、
う
ん、
そうでしょう、
あれすごいなと思って、やっぱね、原作力もすごい、
アニメだけ見て、うん、俺当時は幸子のことしか見てなかったけど、はい、今聖様とかを見てる感じで割とフラットに、幸子を見てるとウルトラめんどくせえやつだね幸子ちょっと厄介すぎるだろうっていう、
いや描き方なんですよ、そんなことない、
3年生になってから、うん、幸子小言ばばかしてんなーと思ってたんだけど、
まあ、それはちょっと
小言してるんだ、
よく見たら2年から小言ばばだ、
せ
い様がユミちゃんにちょっかい出してる時から小言ばばだったなんでこの人ストレートに愛情表現できないんだ
ろう、あ、そうですね、
モテないだろうなあの人って、
そこがまた可愛いって思えるようになったらもう一段階進むわけ、
いや可愛いのよ
じゃあいいじゃねえ、
かわいい、
じゃあいいじゃねえ、
でも幸子には柏木さんがいるからね、
あ、そうですね、
うん、ごめんね昔の話、
いやいいですよ
比嘉君はゲームやってんの、
僕は相変わらずゲームをどんどんあのプログラムを作るゲームがありまして、CM で、うん、ノードンっていうやつで、うん、任天堂が初めてのゲームプログラミングってやつやってるんですよ、
見た見た、
よく CM 見ますよね、
CM 見た、なんか電車とかでも車内広告
で出てる、そうそうそう、あれやってるんですけど、あれす
ごい任天堂の開発室が作った
んだよ、そうなんですよ、あれすごく面白いでおすすめですよ、
面白いんだ、面
白いです面白いです、
あれやってんの、
やってますやってます、自分の配信でも流しましたし、うん、かもう6パターンぐらいのゲームを作れるんですよ自分で、うん、でそのゲームの裏のプログラミングも勉強できるので、あの我々のおじさん世代いいですよ、頭の勉強に、
恋愛シミュレーションゲームはできるんですか、作れるんですか、
それがですね非常に、うん、作ろうと思ってる猛者もいるんですけど、
いやいるんだ、いるんだ、いや超作りてえ、
そうですそうです、自分であのキャラクターは全部あらかじめ任天堂さんが用意してるものがあるんですけど、うん、記号的な人間っていうかロボット、うん、車 UFO なんですよ、でもそれにテクスチャー貼れるんですよ、
おお、
だから自分でイケメンも美少女も作れるんですね、そういう形で皆さん頑張るんですけど、やっぱりなかなかテキストを載せるっていう枠がないので、 皆さんこう苦戦してる感じですね。
なるほどね。国さんはですね、うん、前フィギュア作ってくれてる様子を写真送ってくれたじゃない
ですか。ジオラマね、あのミニカー買ってミニカーを置くためのジオラマ作ってますって言って、まあ写真を見たいという話だったんで、
見ました、
お送りしたんで。あ、そうですか。
大反響です。
あ、そうですか。
クレイジーだった。
嘘。
ちょっと低レベルでした、僕も見て。
嘘、あんなの工作のうちに入らんと。
いや、間に合ってんのこの人と思ったよ。本当に。
そうですね。
本当に。だって、写真見る限り、うん、本当に、なんていうの？あの、壁の質感とかまで凝っちゃってるから、あ、ちょっとやばい人だなと思った。
あれ凝ってるうちに入んねえけどな。
そうか。
あんなの。だってプラ板でやってるうち、最初にやろうと思った時には石膏でやろうと思ってたんだから。うん、ただ、重量の問題。どうやって貼り付ける、うん、で、強度の問題っても出てくるから、これ石膏じゃなくてプラ板でまずやってみるか、軽いし、うん。で、やってみたら、あ、まあ、これくらいだったら OK、OK。俺としてはもう9大点っていう感じでやったわけだから。だからこだわる人は、質感だよ、だから、うん、石膏の方がコンクリートに見えるんでっていう話になるわけですよ。
いや、なんか上から ライト当てる感じとかも、
はい、
マジキモいなと思って。
いや、映画見てくださいよ。ああいう映像なんだよ。
わかるよ。
映画見てください。いや、どの映画？
映画は知ってるよ。
ダークナイト見てください
。それを再現してる国さん、マジキモいな。
しかも、どうにも発表する気ないんじゃないですか。さらさらないじゃないですか。そっち、そっち。
だって、飾り棚だもん、あれ。
いや。誰が見んの、それ。自分だけでしょ。
自分が見る。
あの写真見た。
見ました、見ました。
どう思う？
なんか、国さん、すごいミステリアスだなと思ってたのが、なんか、本当なんだっていうか。なんか国さんが撮った
そうだよ、
お家でやってるその写真っていうか、なんか、うん、
最初はあの段ボールの囲いみたいなところからちょっと引きましたね。
なんで、
ああ、もうこういう感じで一人でむっつり楽しんでるんだな。
むっついて、
ああいうのを組んでいくのが楽しいんで、工作好きな人はああいうことですか。
もうさ、我々なんか石石と違ってね、もう人生折り返し地点過ぎてるわけですよ。
そうですよ、
残り時間少ないわけ。
そうですよ。
その中でこの人こんなことに時間使ってんだと思って
こう、こういうことにこそです、
ね。いや、もう尊敬しかなかったです。尊敬しかなかったですし、長間さんにも思わず LINE したんで、びっくりしてました。なこりゃーって。
おかしいな。俺ちょっと恥ずかしかったんだけどな。
いやいや、
結構叩かれるんじゃないかと思って。
いや。
ディテールが甘い。線がずれているとかさ、絶対言われるなと思ってさ。
絶対言わない。ま
あ、これからもなんか作ってるプロセスあったら写真に収めてお
いて。出した方がいい
ですよ、ね。そうです、絶対。
だから最近ずっと作ってますね。
やっぱ国さんそういう人なんですね。やっぱ一人で生きていった方がいいですよ、ね。
行った方がいいっすね。
なんかたまに山を降りてきてね、こうやって今収録してます
けど
ね。まあ普段は戦場で戦ってらっしゃいますし、まあ生きた証をね、ちょっと一枚でも残しといてもらいたい。いつ死んでもさ、僕らはさ、24時間以内に連絡が取れなくなったら国さん死んだなって
思いますから。
それはそう
です。片身分けをね、ぜひともあのクラウドに入れてください。
素晴らしいですね。メールいただいております。はい、439回の腐女子力向上委員会の感想。
おお、
これ石石出てたやつだよね。
はい、出てました。
あの足止め先生とあの黒柳の岡本さんと石石の3人って不思議な3人、
ね、なかなか不思議ですね。なかなかこう
楽しかったですよ
ね。まあそのマリオでも燃えられるぞっていうやつでしたけど、なミンミンさんからいただきました。熱文字の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
腐女子力向上委員会、楽しく聞きました。
ありがとうございます。
もともと任天堂信者だったことと、個人的にも妄想力を鍛えたいと思っていたところだったので。
そんな時あります？そんなことあります？
一緒に考えながらニヤニヤできて楽しかったです。さて、今回メールを送ろうと思った理由は、マリオでも燃えられるぞ、私がそうだぞ、ということを伝えたかったからです。BL 的な見方はあまりしたことがなかったのですが、いろいろ聞いててなんとなく妄想が膨らんだので送らせていただきます。ちなみに私のマリオは、私のマリオ、
私のマリオ、
DS ニュースーパーマリオブラザーズからです。
おお、
全てを遊んでいるわけではないので、知識に関してはにわかで申し訳ありません。マリオのプロフィールとしては、24歳から26歳のイタリア系アメリカ人、職業は配管工だそうです。私にとってマリオは何でも完璧にこなすイケオジだと思っています。ピーチなどに対するレディーファーストなどとてもかっこいいです。なるほどね。そして皆さんが扱いに困っていたルイージについて、ルイージ、 私は彼が一番の萌えキャラだと思っています。近年ルイージはギャグキャラやドジっ子、弟キャラ強めに描かれています。マリオのことを兄さんと呼び慕っています。スイッチルイージマンション3では絵画に閉じ込められたマリオを助けた後、次はピーチを助けに行こうとマリオは意気揚々とマンションをジャンプで駆け上がっていくのに対し、ルイージは一歩一歩怖がりながら登っていくなど性格の違いや力の差が描かれている。燃えるね、これちょっと燃えるね。
いいですね。
スイッチペーパーマリオ折り紙キン、折り紙、折り書きミングでは、カートでマリオをお城まで送っている様子を見られます。このゲーム内ではドジッコ属性が最強のルイージです。 JR の電車内広告1分クイズみたいなやつではなぜかルイージがクッパにかくまわれておりマリオが助けに確かにそうだもん。
そうですね、
確かにそうだね。
そうですね、
言われてみれば。このような近年の作品の要素からルイージの BL 的見方の私の提案としては、兄さん大好きなちょっと嫉妬深い弟キャラ、よくドジを踏むことは自覚していて、いつかは完璧な兄さんに追いつきたい、役に立てるようになりたいと考えているという設定でどうでしょうか。
ほうほうほう、
長文大変失礼しました。これからも機会があればメールを送りたいと思います。毎週の配信や不女子企画楽しみにしていますということで、みんみんさんありがとうございます。
ありがとうございます。不女子
企画撮ってよかったね、新さん。不安しかない3人だったけど。
そんなことはないでしょ。
そんなこと
は
ない。
ルイージこういうキャラなんだ。
そうですよね、いろいろありますけどルイージ。
あの不女子のを抜きにして比嘉くんからするとルイージってどんなキャラだと思ってた？
いやちょっとやっぱその近年はそうですよね、 スーパーマリオバザード2のディスクシステムのやつから、うん、ジャンプ高くて滑りやすいっていう部分でおっちょこちょいのところが出てましたからね。
あ、そうなんだ。
そういう風にやっぱり皆さんありますよね。 あと細くなったというか、ルイージはちょっとマリオがちょっとデプーってした感じで、マリオはちょっとほっそりしてるんですよね。その辺の感じはありますから、僕的にはこうマリオを遠目に見ながらこうクッパにこうむちゃくちゃにされてるルイージを想像したりとかしますけどね。
ああ、なるほどね。
ああなるほど。
いや俺はさ、うん、だどっちかとルイージの方ができる子だと思ってたんだよ、
ね。ああでも、うん、そう、全然そのことですよ。全然全然。
なんかさ、うん、ドラえもんの見過ぎなんだろうね。
はい。
多分最初にできた子の方が出来が悪いっていうさ。
ああ。
ドラえもんそうじゃん。
そうですね。ドラミちゃんがね。
ドラミちゃんの方が出来がいいじゃん。でマリオってなんかやっぱちょっとあのだらしないおじさんみたいなイメージがあって、
うんうん、あでも近年のマリオ全然逆なんですよ。もうスーパーヒーローなんで、逆に言うと隙がない。だから
ミッキー化してるんだ。
ミッキー化してるんですよ。だからドナルドですよ、ドナルド。そういう意味ではルイージは。
なるいや、だからさ、ルイージはさ、汚れが目立つ服装してるじゃん。
そうです、確かに。
白いつなぎだからさ、
はいはいはいはい、
緑のな、うん、ロンティーに、
はい、
だから基本それが汚れてないってことはいいとこの子なんだろうなって勝手に思ってたんだ
よ。あ、そう、あ、初期そうですもんね。はいはいはい。
だからリアルにルイージいたらもっと汚いはずじゃん、つなぎが。
はいはい。
だけどなんかやっぱ白って王子様属性だから、なんかどっちかというとルイージの方が気品がある人なのかなと思ってた。優しい。
いやもうここ多分ここに15年とかは全然そんなことないですよ。
そうなんだ。
はい。
なるほど。
あとワリオっていうのを知ってます？
ワリオ知ってる。
知ってます。その辺でちょっと、うん、そういうマリオがやんちゃなことをワリオに指して、うん、ルイージは弱い分みたいな感じで住み分けができてきた。
なるほどね。
うん。うんうんうん、
いや石井ありがとうございました。
お疲れ様でした。楽しかったです。
小熊記者よりいただいております。達夫編集長はじめ皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
YouTube にアップされた熱量と文字数クラシック拝聴させていただきました。これはあの熱量と文字数 YouTube に過去作ねちょっとアップしてるんですけれども、記念すべきこの熱量と文字数の第1回の全身タイツの件、まあ、国さんとね、
伝説のですね、
2人であのバーガーショップで喋ってました。早速背景 BGM が著作権に引っかかって収益化できないという、あのどうしようもない
YouTube ありますよね。
そうなんだよね。ですけれども、それをねあの見ていただいたという方から感想をいただいております。小熊記者です。全身タイツの件今聞いても尖っており、そしてインパクトのある話だと思います。全身タイツとは若干違いますが、この話を聞くたびにゲームメタルギアソリッドの主人公スネークが着ていたスニーキングスーツ を思い出します。わかる。
国さんはやってますけど僕はやってないんですよ。
あ、なるほど。
新しい時代になっていった設定がね、なっていくと、うん、そのスニーキングスーツっていうのがいわゆるコンバットのあのなん戦闘服っていうよりもピタッとした全身タイツっぽい、今で言うだからコンプレッションウェアみたいな感じになっていくんだよね、うん、
時代が新しくなるたびにストレス、ステルス性を増すだけでなくパワードスーツのような筋力補給補助もあり、あれもまたあのゲームならではのものと思っております。メタルギアソリッドはいろんな事情で続編が出ておりませんが、もし今より先の未来の話が出た場合どんなスーツになったのだろうかなと思いました。また時々でいいのでこういった尖った話も聞きたく思います。ということで、多くなっちゃ
います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF 感あったね。だからむしろ逆にメタルギアをやってたって、あのさっき言ったコンプレッションウェア、今時の見に行くとショップとか見るとすげえ中二っぽいとかっていうのもあるわけですよ。
市販のがですか。
市販のナイキのやつだったかな。ウェア見に行って連れと行ったんだけど、これお前買えよってすげえなんかメタルギアで来そうって。そいつはゲームとかやらないから、いやいや俺はウェアじゃなくて靴買いに来たからみたいな。あ、でももうあの機能性っていうのを追求していってデザインってなると近似値ってなんかあんのかもしんないってそこで思った。
へ
ー、かっこいい、かっこいいんだろうけど着る人選ぶなこれみたいなね。でもちょっと面白かった。ここがセパレートになっててこういう風になってるんだっていう、そのだから普通に着ているものがだからハイテクなものを要素を落とし込んでいくっていう風になると、今はねあのブームもあるから、あのジョギングのウェアとかさ、あと山岳用のあの軽くしなやかで、で小さくできて通気性がいい、でも保温性もあるっていう相反することを言ってるんだけど、だからメーカーってそれ研究してるから、うん、普通のジャケットにしか見えないけど8万円みたいなって、職の人に聞くと、いやこれはもう高性能の素材、いやそれは分かるからどこで着るのか、冬山で着るんです、うん、なるほどみたいなさ。
ミニスカ Y 字バランスさんから、いただきました。スーパーカブ第8話、リサイクルショップに防寒グッズを買いに行く小熊と玲子。ちょっとね、スーパーカブ
あった、見た、
見ましたよね。あのスーパーカブ見ました。
スーパーカブは見てましたね、
うん、ええ、日賀さんは、
うん、あ、どうぞどうぞ。
いや見てよ、スーパーカブぐらい
見てよ。俺驚いた、この前 の、 あの編集室で八尾くんか、うん、メールもらって、あれ玲子さんって国でしょみたいな、うん、でその時は笑ってたんだけど、その後、うん、その週かな、うん、やったね、スーパーカブ見たんだよ、うん、俺じゃん。
あのね、
びっくりした。
この方も言ってるくれてるんですけど、まああれ山梨県の北杜市っていうところが舞台で、でちょっとスーパーカブ女子高生でね、あの運転するんだけど、やっぱ冬は寒いと、
はい、
っていう時に、まああの風よけを買いに行ったりとかね、あとあのこの腕通すところ、指通すところに、まあちょっと防寒のつけたりとか、手袋つけたりとかあって。でリサイクルショップに防寒グッズを買いに行くっていうところがあったんですけれども、うん、はい、その時に玲子っていう、まあ、国さんがいるんだよ、
はいはい、国さんが、
国さんがいるんだよ、
はい、
国さんの女人化みたいな、
へ、
うん、あの友達いらねえみたいな感じの女の子がいるんだよ。あのスーパーカブで富士山をあの登頂する
んだみたいな、前回ね言ってましたもんね、はい、覚えてます、覚えてます、
言ってるようなあの国さんがいるんだけど、
はい、
思わずそのリサイクルショップで、
はい、
モデルガンに目を奪われる玲子、
あれあれ、
やはり彼女は国だったって
。そう、びっくりした、そうなんだと思って、玲子さんそう興味あんのみたいな。ハードオフにいる時の俺じゃん。
そうだよね、ほんとそう、
ほんとそう、びっくりした、うん、
スーパーカブとね、いまだ馬娘のメールが結構来てるんで、やっぱおじさんたちみんな好きなん
ですね。
そうですね。八ヶ岳の砂ふきんさんから、先日は小生のスーパーカブの小熊と玲子はおじさんというメールを読んでいただきありがとうございます。その際辰夫編集長の玲子は国発言を聞いて以来、11話の玲子の飾りっ気皆無の白いパンツ一丁の風呂上がりシーンを見ると、国キャップの白ブリーフ姿が脳裏に浮かぶようになりました。
なんで
スーパーカブ最高ですということで、
いやいや国さんわかっちゃったん
ですよ。もう国アニメになっちゃって
る。うわ、国アニメ、国アニメじゃなくて国アニメ。
カレーは裸で食べるものなんだよ。わけわかんないこと言ってたから
ね。言ってたね。
そんなこと
驚いた。
言ってた、
何言ってんですか。
え、 石井市群馬だよね。
群馬です。
群馬ってもうみんな免許取らなくても乗れるんだっけ。そんな
ことねえだよ。否定しないと。
とんでもねえこと。否定しないと、否定しないと。
だってヤンキーのね、量産
地。2回のチーズけど。
2回のチーズって言わないの。
そうでしょ。だってもう86とか飛ばしてる人いっぱいあるでしょ。東野でも。
アニメだけ。アニメだけ。
うん。
ガソリンがだって1リットルじゃん。1群馬っていう
らしい。言わないよ。
お前はまだ群馬を知らない。免許持ってる？
車は持ってますよ。
あ、持ってる。
いやでも大変でしたけどね。
でもじゃあ原付乗れるじゃん。
そうなんですっけ？
あの普通自動車免許で乗れるよ。
乗れる。
いやでも私本当車の免許も本当にちょっと苦労して取ったんで。
危ねえ感じなんだ。
ちょっと頭がちょっと悪くて。
いやいやいや、集中力高めの人は危ないって言うからね。
いやそうです、なんか最初の適性検査みたいなやつで、うん、車に乗ってはいけないぐらいの結果だった
んです。
やべえ、ドジっ子。
キャラじゃん、キャラじゃん、もはや。
キャラじゃん。
いやなんか情緒が安定しないので、
気分が。情緒が安定しない。
あんなもんないよ、出ないよ、それも。
気分が落ちてるときは運転するべきではないみたいな。
何を選んだの、石井ちゃんは。どう選んだらそうなの。
ちょっと、まあ結構苦労しましたね。
でも例えば、一瞬ヒヤッとするのがあったら、はぁーみたいな感じでずっと
運転しちゃうとか。すごい緊張しちゃうんですよ。だから、まあ、実家行ったときはあんまり乗らず、もう今はペーパーですね。
ああそうなんだ。
だからちょっとバイクとか怖いな。
いやでもスーパーカブでも見てて結構、うん、マシンに対する愛みたいなのが伝わってきたでしょ。
そうですね、うん、なんかあのやっぱ2人であの修学旅行の回があ
ったじゃない
です
か。
あれすごい良くてやっぱ見終わった後にクーってなりましたね。はーってなりました。
そうだね。ただユリが好きなだけだろ。ユリが好きなだけだ。
なんかもうはーってなりますよ。これめず、うん、なかなかないですよ。見終わってはーってなるやつは、いいなと思いました。
そうだね。
はい、
国沢はどうでしたか、スーパーカブ。まあね、残念ながらもう終わってしまいましたけれども。
面白かった。最後まで面白かったですね。
面白かったな。
よかった。よくできてたって思いましたよ。あの辺の、だからオタク的な玲子さんの使い方と。だから小熊ちゃんとこのままどういう風にするんだろうと思って、あれ雰囲気を楽しむものなんで、っていう感じではやっぱ良かったですね。最後ちょっとヒヤヒヤするプロットが出てきて、最後でみんなで仲良くで終わればいいじゃん、何なのって思いましたけど、
そうなの
よ。でもちゃんと綺麗に終わったっていう。
主要人物の一人がね、
はい、
まあその一番の萌えキャラと言ってもいいでしょう。多分比嘉くん大好きな子です。
はい。
うん、その子が、まあ、スーパーカブ乗ってる2人に憧れてるんだけど、はいはい、自転車ずっと乗ってんのよ。
はいはい。ああ、もうそこ行っていいじゃないですか、もう、うん、そこで、先輩とかける感じの。
で夜、
はい、
やっぱその、田舎なんでね、はい、なかなか人通りも少ないようなところで、
はい、
ちょっと滑ってしまって、川に落ちちゃうのよ。ものすごい寒いし。
はい。
で、そこをカブで助けに行くっていうのがあるんだけど、
はい、
本当にね、レイニー止めっていう感じで、
はい、
その子が川に落ちて寒いってなってもう死ぬみたいな感じでギリギリ主人公のコクマちゃんのところに電話つながってるところで、その週が終わった
んです。なんだかそれ。
助けてって終わる。
で来週まで助けないんだったら俺明日助けに行くけど、ちょっと思って
た。今行こうと思った。
北斗市だったら今から行って3時間ぐらい
そうそうそう、うん、
マジで心配な。
そんな問題があったんですか。
やめてってなったよね。
その子も2人に感化されて自転車が乗るのも楽しくなってきちゃったんだよ。だ、
はい、
でどこ行くにもとにかく自転車になってて、もう暗がりなのにそこは自転車乗りとしては避けなさいっていうところも行っちゃったんだよね。で落ちてっていうところで助けてくださいっていうのを聞いて、小熊ちゃんも分かった、すぐに助けに行くっていうところで行くという、次の週だっていきなり冒頭からビバルディを使うんですよ。ビバルディの冬ですよ。
うん、
あれ日本人好きね。
何の話です
か。オタク系がね。いやちょうどね、だからその辺もね、かぶっちゃったなっていうところで、マーズレッドっていうのもあったんですよ。それもだから同じようなところで、冬、雪が降って、危機があるっていうところにビバルディの冬をバッチリ使ってたんで、これやっぱ日本人好きなんだな、このメロディー。
演出家の方
がある。
うん、いやもうスーパーカブは良かったっすよ。
よかったね。
ヒガ君カブは乗ってなかったん
だ。カブ乗ってなかったですけど。
そうだよね、その話前したもん。
はい。
スーパーカブ圧倒的に強いですか。僕ね、シャドウハウス面白かった。
シャドウハウス良かったなぁ。
すげえ面白かったんだけど。
いや、結構面白かったな、4月新版。
結構あったよね。
あと、 あ、そうそうそうそう、うん、いや、いや結構楽しみにして、オットタクシーとかも最後
面白かったし、うん、
セスタス面白かった。
セスタス良かったですか。
セスタス素晴らしかったんですよ。
あ、漫画は読んでます。
あ、はい、あ、漫画読んで
ます、はい、アニマルだっけあれ、
はい、
いやだから、
闘技場というかね、
そうそうそう、うん、
ですね、
メガロボックスも面白かったんだけど、
うんうんうん、
セスタスって 3DCG の気持ち悪さがちょっとあって、最初どうなるだろうと思ってたんだけど、演出が結構優れてて、奴隷たちのやつの決勝戦を10話11話ぐらいでやってたのかな、
うんうん、
でそこの心理戦も含めて最後の一撃で相手を倒すっていうところがいかに緻密な計算だったか、で相手がどれだけ気づいてないかっていうのを視聴者も一緒に体験できるようになってて、これは見事だな。
へえ。
だから主人公目線なんだけど、主人公の思惑を視聴者に見せない形で、でその対決に集中させるんだけど、あ、そういう戦略でやってたんだっていうのがすげえスポーツ見せる感があってよかった。
そうですね、
めちゃくちゃ面白かったです。
86も俺よかったな。
86よかったね。
これね、電撃で、で、うん、子供たちが兵隊になって出ていくって話だったんですよ、はい、最終的に。でも、はい、電撃文庫だから、
うん、
そんなにシリアスにはならないで、これハーレム系なんでしょって思ってたら、最後までこれ真面目だったね。ずっとシリアスだった。だから見てて面白い、うん、作り物としてですね、
はいはいはい、
作り物として戦争を描いてるんだけど、うんうんうん、結構ドラマとしても面白かったね。
スライム倒して300年
もあなた好きだねー。
あれゼロだったね。
男出てこなかったね。
出てこなかったよかったー。本当にストレスなくて、いやーもう何も考えなくていいわっていう。
よかったねって言
よかった
見ようってやつだ。
レッドドラゴン可愛かったー。もうね、夢の世界です。だから多分死んだらこういう夢見るんだろうなっていう。
さっきマリミテとか言ったり、
そう
もうお二人も知らない、知らないでくださいよ。
疲れてんじゃない。
もう、ね、お二人とも就活のためにアニメ
見たい。まだまだまだまだそんなことないよ。もっと見たい新作を、
いやでもスライム倒して300年よかった。
ちょっと気に入りますよ、そのタイトルは。
女の子だけど俺ね、さよなら私のクラーマーがね、存外に面白かった。これ言っちゃ悪いけど、
なるほど、
真面目なサッカーもんなんだけど、女子サッカーで上に上がっていくってどういう風になるのかっていうのは、真面目なんだよ。だ最初だから女の子を可愛く見せて部活ものですよっていう構造だと思ってたから、そういうもんだと思って見てたんだけど、いやキャラクターデザインが言ってしまうとさして可愛く見えなかった。でこの番組でも言ったんだけど、でもねこれね話が面白いからみんな可愛く見てるんですよ。というかね、可愛いっていう方がみんないい女感半端ないんですよ、
はいはいはい、
みんななんか真面目にサッカーやってて、こっから上に上がるにはどういう風にやっていくっていうようなところで悩み、でなんか仲間ができて、で仲間じゃない敵のチームなんだけど、才能のあるやつってそれすぐに分かるから、あいつと戦えるのかもしれないって思ってワクワクし始める天才型のやつらがいるわけ。その辺も見ててね、いやこれ面白いわ、ごめんなさいと思いました、ね。
石井氏は何か楽しみにしてたのはありますか。
まあ、そんな数見てないですけど、いいす美少年探偵団は見てました。
好きだね。
来たね。
ああいうの好きだね。
いやなんかもう実家のような安心感。
実家のような。
実家のような安心感。
やっぱ化け物語見て育ってやってるんで、やっぱいいなってセリフ回しとかも、でも面白いですね。まだ最後まで見れてないんですけど。主人公も可愛いし、
そうだね、
絵も特徴的でなんか、うん、面白かった
ですね。面白かった、
本当に。
夕刻のモリアティとかもやってたしね、
うん、
面白いの結構あったよね、
うん、
ビビー面白かったという人からメールいただきました。ビビーも素晴らしかった
です、ね、よかった、
1話から一気に見ました。アルポスさんかな、この方は。最初に予想していたことは外れてしまった。1話冒頭で過去へと送られた情報はビビーのものだという予想をしていましたが、それは外れたと。そしてさらに悲惨な現実を見た1週目、その情報を得て改善した2週目、変わるために必要なものを明確にして始まる3週目というもの、外れましたね。孤立を描いた作品です。この作品にはビビーと松本が相談するといった並列化が描かれていません。歴史改変に必要とされる行為は最初に全て決定されています。ビビーと松本の間で歌の改善に関するやり取りはない。では現実に AI は孤立するのだろうか。するだろう。一つの群れや組織の中で並列化は進む。しかしその外では AI の性能や個性を保護するためにむしろ孤立するだろう、この作品は正しいと思う、ということで独り言のようなメールいただきましたけどね、ありがとうございます。
ございます。
これもそうだね、今こういう作品出てんだなと。あとそうだ、ワンダイクプライオリティのさ、はい、特別編見た、
録画した
録画してまだ見てないんですよ。
石井氏好きだったよね、ワンエイジ
好きです。
本当だ
私のボロボロのスマホケース
に、
かわいりかちゃんが
本当だ
好きでしたね。まあ、まだ見てないんですよ。
早く見ましょう。
早く
見たい。あとはですね、この方はセンチメンタルおじさんからいただきました。はい、昨年の秋に007シリーズの初代ジェームズ・ボンド役のショーン・コネリーさんが90歳でお亡くなりになり、
うん、
そして今年の5月にはそのショーン・コネリーさんの吹き替えを担当されていた和歌山源三さんが88歳でお亡くなりになりました、うん、この半年ほどの間で現実の世界で本当に007が2度死んでしまったんです。和歌山さんの死が報じられた同時期にラジオでは和歌山さんナレーションのラジオ CM がまだ流れていて、なんとも実感が湧きませんでした。ショーン・コネリー、ロジャー・ムーア時代の全盛期007シリーズは私よりも少し上の世代に熱狂的なファンが多くいましたが、私は正直ちょっと現実離れをしたファンタジーのアクション映画という印象で、テレビで見てはいましたがそれほど好きな作品ではありませんでした。本当子供の頃から悪いオタクでしたねと反省しました。しかしショーン・コネリー氏がジェームズ・ボンドのイメージを打ち破り、味のある役者として再ブレイクした頃のショーン・コネリーが大好きで、その吹き替えといったら引き続き和歌山源三さんというのが鉄板のフィックスでした、うん、ショーン・コネリーさんと和歌山源三さんの追悼の意を表し、ザ・ロック、アンタッチャブル、レッド・オクトーバーを終えの3作品のブルーレイディスクを Amazon で購入しました、
う
ん、ということでね、まあ、他にもいろいろ送ってくれたんですけれども、こういうね吹き替えの俳優さん
最初に聞いちゃうとね、そのイメージがね、でピタリっていうのも、特にね、ショーン・コネリーの和歌山さんはね、
かっこよかった
もん。もうね、かっこいいしね。
のぶとい声で。
だこの人以外ではちょっとやっぱり考えられないになっちゃうんだよなっていうところありました
ね。そうなんだよね。わかるね。
わかる。
飛び山さんからいただいております。はい、皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
以前金型加工の話でメールを読んでいただいた原型師のものです。
あの方
第436回で取り上げられていたロボットアニメが元気がないという件について申し上げたいことがあります。
ほ
とはいえ小生が文章をまとめられずもたついている間に439回で AR 氏が簡単に反論してくださったので、簡潔に反論してくださったので、まあロボット元気ないわけじゃないよと、ここでは2021年に絞った話をいたします、
はい、
さて今年公開される作品を見渡すとロボットアニメを取り巻く状況が変わったのではないかと思います。私の知る限りの2021年のロボットアニメを列挙するとテレビシンカリオン Z、バックアロー、ダイナゼノン、境界戦記、ゲッターロボアーク、作眼、映画シン・エヴァンゲリオン、閃光のハサウェイ、 G のレコンギスタ第3部、配信オブソリート第2期とテレビ6作、映画3作、配信1作です。本数的には多い部類と言えると思います、
うんうん、
特にテレビはゲッターロボアーク以外の5作が完全新作もしくは若いシリーズです。ここに来てロボットアニメが多い理由は作品そのもの以外での売り上げと世界市場での展開という昨今のコンテンツ業界に共通する課題に図らずも応えるジャンルであるからというのが小生の仮説です。
ほう、
作品そのもの以外での売り上げについては、DVD やブルーレイなどの映像ソフトが売れない昨今、おもちゃのロイヤリティで稼ぐという定番のビジネスが展開できるのがロボットアニメの強みです、
うん、
まあ、つまりプラモデル
で、はい、
数年前までは深夜のオタク層向けロボットアニメは必ずしも玩具展開と直結していなかったのに対し、今年の作品が全て放映前から何らかの商品が発表されていることは偶然ではないと思います。
へー、
世界市場での展開についてはアジア圏でのジャンルの人気と経済成長によるファンの購買力向上がこの条件にマッチします。ロボットものは欧米圏ではあまり人気が振るいませんが、東アジア圏では人気が高く、近年の玩具企画には国内より海外での売り上げを重視したものが多く占めています。特に中国ではダイナミックプロ原作やガンダムなどの定番作品だけでなく、ゲーム、漫画などで中国初のロボットキャラクターが作られており、特定作品だけではなくジャンル自体に人気があることが伺えます。 そして上海に1分の1フリーダムガンダム像が作られ、その完成に合わせてガンダムシードの新展開が発表されたことから、ロボット玩具の総本山たるバンダイスピリッツの中国への意識も明らかです。小生が設計や造形を手掛けた商品にも、海外イベントで最初に発表されたもの、海外でしか発売されなかったもの、中国原作のものなどが存在します。すごいね、
海外でしかって知らなかったですね。
内側の人の話じゃん。また現時点で発表されている作品とは無関係ですが、コロナ禍によってインドア趣味の一つとしてプラモデルが注目されたことは、2022から23年のアニメ企画に影響するかもしれません。そうだね、
なるほど、
今企画立ち上がってるわけだもんね。以上書き連ねましたが、小生は業界の中でも末端の作業者に過ぎないため、実質的に一般ファンレベルの情報だけで考えた仮説です。とはいえ、偶然にもこれを書いている頃に IT メディアに掲載されたバンダイスピリッツ代表取締役社長インタビューでは、ガンダムなど既存の人気作以外に新規 IP を増やしていきたい、海外での売り上げを伸ばしていきたいということを話されていたので、そう間違った読みでもないと思います。2021年はロボットアニメの本数が多い年として記憶していただければと思います。最後に子供向け作品としてシンカリオンに付け加えると、特撮では1978年に東映版スパイダーマンが日本オリジナル設定でロボットに乗り込み、翌年のバトルフィーバー J から今に至るまで東映スーパー戦隊は必ず巨大ロボットに乗って戦います。もし戦隊ヒーローがロボットに乗らなくなったら、本当にロボットものは衰退していくかもしれません。
なるほどね。
ということでプロからいただきました、
うん、プロの意見ですね。
ありがとうございます。すげー、国さんいかがでしょうか。
この辺がね、確かにね、
中国か、もうオリジナルあるんだね。
確かにほら、欧米圏で前この番組で言ったけど、欧米圏でやっぱりロボットってどなんなのっていう空気ってまだあるじゃない、
うん、
ただ確かにアジアの方はだから受け入れられるのかもしれない、
うん、
ただ系としてはそのだから何、エヴァンゲリオンからの系風で言うとほら、なんだっけ、すぐ出てこないな、まああれで忘れちゃったけど、
うん、
その生物的な、
はい、
だからウルトラマンが巨大化したみたいなっていう感じのもあるわけじゃん、うん、バックアローもだからこのゲームなんだけども、うん、これをだからロボットと呼ぶと呼ぶないかっていうことじゃない
ですか。そうですね、確かに確かに、
まあ、そこでまた人がまた分かれるっていうのと、うん、そのアジア圏はこれもひっくるめてロボットになっているのか、それともやっぱ作品先行で言っているのか、だから巨大なものに誰かが乗り込むというものにカタルシスを感じているのかというところがあるのかもしれないよね、うんう
んうん。続きまして、49歳オタク戦中派男、改め焼き鳥炎上さんからいただいて、
随分変わった
今回メールしたのは、国さんのバッドケープ国バージョンの作例写真を見てテンションが上がってしまい、最近のプラモデル、特に美少女プラモデルのジャンルについて聞いていただきたいと思ったからです、
はい、
美少女プラモデルあるんですか、
ね、あるんですね。美少女プラモデルは、秋高美香氏が書き起こした MS 少女シリーズを源流とし、
はい、ああ、はいはいはい、秋高さん、
2009年に、玩具メーカーことぶき屋からプラモデルとしてフレームアームズガールシリーズが発売されたのを発端に、ことぶき屋が市場を拡大牽引し、ボークスがブロッカーズフィオーレ、青島文化教材社が VF ガール新合体といったシリーズ展開をし、その他いろいろなメーカー、さらに中国のメーカーも加わって発売即売り切れになる状態になる。美少女プラモデルの特徴として、大元に各メーカーが独自に考え出した世界観設定による戦闘ロボットのプラモデルシリーズが発売されており、そのロボットをモチーフにデザインされた女の子が武装、武器を身にまとうという商品構成になっています。追加要素として美少女プラモデルと戦闘ロボットの部品を混在させて組み上げ、自分だけのオリジナルロボット美少女を作り上げることもできます。また各メーカーの戦闘ロボット美少女ともに特色があり、それぞれのシリーズで住み分けができていて、デザインや作りの違いを楽しむことができるのも楽しみの一つです。さてここまで書きましたが、キャラクタープラモデルといえばバンダイ、そのバンダイから2021年8月ついに美少女プラモデルシリーズ13ミニッツシスターズ、通称 30MS が発売になります。もちろん 30MS にも30ミニッツミッションズという戦闘ロボットシリーズが発売されており、既存メーカーに真っ向勝負を仕掛けた形になります。 中堅メーカーで盛り上げてきた美少女プラモデルのジャンルに巨人バンダイが参入今美少女プラモデルのジャンルが熱いということで、各メーカーの美少女プラモデル改良の歴史や技術力の変遷をたどるのも面白いですが、個人的には46年の時を超超え蘇った新合体アトランジャーが熱いです。電撃ホビーウェブのサイトでオリジナルコミック展開もされており、これもまた熱い。プラモデルに興味のない人もぜひ読んでみてくださいということで、現在5話まで公開中という補足もあります。
なるほど。
美少女プラモデル、
プラモデル、プラモデル、
いやどんなのかすごい画像を見たいって今気持ちがすごくて、いわゆる顔がちゃんともう完成品なのかパチパチ作るのかどういうことなんですか。いや
これ作るんじゃない。
いや、
多分わかんないけど、
作るって言ったら組み上げるっていう感じなのかな。
うどうなのかね。でもプラモデルって言うんだったら、塗装しなきゃいけない
とか、そうです
ね、そうなってんじゃない、わかんないけど、
こういう感じです。
え、これプラモデルなんですか。
あ、いやでももう顔出来上がりだね。
ですね。
組み上げるだけだこれ。
なんか俺このキービジュアルは見たことある気がする、これ。
あ、そうなんですか。そうそう、
なんか駅かなんかで見たような気がするんだけど、こういう感じ
で。フェイスパーツが付属って書いてあるもんね。
フェイスパーツが付属、
だから女の子もフィギュアになってんじゃないこれ。
あ、そういうことですね。なるほど。
でもカスタム中もできるようになっている。
これ作るのかな、プラモデルなの、プラモデルとして販売。だから
30分で作れるっていうことなんじゃない。
あ、でもパチパチ、だからやっぱ衣装としてその武器をカチカチカチっとこうくっつけるっていうのが一応組み上げるっていう感覚になってんじゃないこれ。多分そうだね。
要はお着替えってことですか。
多分そうだね。
うーん、
多分こういう感じなんだね。
ああ、なるほど、ね、
プラモデルってんじゃないなこれ多分ないなって言ってた。
ごめん、焼肉おじさん
急に
ごめんごめん、違う違う、どういう表現が一番いいのかなと思ってい
やでもこれは逆にさんの正直なね、
今のお気持ちですから。俺はプラモデルだと思ったから組み上げるんだって、そんな難しいこと
やる
のって思っちゃう
感じあるよね。
だからこれが難しいのがよく言われてんのが、プラモデルって日本だけの文化なんだ、言ってみれば。
そうなの。
そうだよ。これなぜかっていうと、出来上がっていないものは子供のものだって感覚、文化ってのは日本だけだって言うんだよ。だから向こうは模型は、だから大人がやるもんじゃん。だから組み上がってないものを子供たちが欲しがっているから買い与えるっていうのはないらしいんだよね。日本ぐらいなんだって。これも一昔前までじゃん。で、今やっぱり作るのめんどくさいし、出来上がってた方が楽なんてっていうところだから、みんなそっちにシフトしていくんだよっていうところがあるから、前ガンプラの話もしたけど、どう、その美少女がプラモデルっていう風になると、どこまでどういう風に作ってるのっていう。で、フィギュアも作ると相当難しいんだよ。人間の体なんで。どうやってパーティングライン消すの、これ、素人手出せないからね、これ、プラモデルでって言っても。だから、どういう風な最新技術になってんのかなっていう興味から、あ、プラモデルとちょっと自分の思っていたものとは違うのかっていうことですから。悪いという意味では取ってほしくないんだけど。
ごめんね、石井めんどくさいおじさんたちで。
全然ごめんなさいね。
私今、熱を上全身で感じてるんで。
はい、義重家最高さん、オットタクシー、アルパカの白川さんが趣味で習ったカポエイラを、披露するシーンが何回かあるのですが、あれめっちゃ笑ってしまいます。という。オットタクシー見てた？
途中まで、でも本当、一昨日くらいに4話ぐらい見たんですよ。
でもなんか、いいよね、あの感じ。
なんか、これが動物に見えてるのは私だけなのかなっていう気持ちになってきたんですけど、あれってわざとなんです
よ。わざとわざと。
なんか、ペットを飼ってたりしてるから、
そうそう。
ちょっとそれがどうなっていくのかな。
どう解釈すればいいのかなってなるよね。
でもなんか、最終回結構盛り上がってたっぽいんで、ツイッター見て
る。そうだね。オットタクシー。あとまたちょっとおじさんっぽい話になっちゃって申し訳ないメールなんだけど、
はい、
ちょっと読みますね。これはね、比嘉くんにはちょっとわかるかもしれない、
はい、
高橋由美子コンサートに行ってきた。
ツイッター見ましたよ。
高橋由美子さんご存知ですかね。
ショムニーは知らない。もう高
もうショムニーは知らないでしょ。
多分ショムニーわかんなかったらもう無理ですよ。多分ショムニーわかんなかったらもう無理だ。
この方は、まあ、アイドル、まあ、なんて説明すればいいんだろう。
アイドル、
ちょっとね、アイドルですよ。
アイドル谷の時代の単体アイドル、
う
ん、
そうですね、まさに、
まあ本当にだから冬の時代の、だからちょうど今40代くらいの人たちにとっての、
もうまさに僕ドストライクですもん、高橋さん。
あれ南くんの
恋人でブレイクしたんですね。
あ、そっか、あれでブレイク、
あれでブレイクですよ。
あ、そうなんだ。
あれの前はまだあのセガのパソコンの CM とか出てるやつぐらいの感じだったので。
超可愛かったんだよ高橋由美子。
91年92年ぐらいかじゃ。
そうです、
だから
90年前後ですね。
美しいその年齢、そう年齢の方なんですけど、うん、まあだからね、オタ的文脈で言うと本当に二次元から出てきたんじゃねえかぐらいの感じの可愛らしい感じでした、ね、三浦理恵子高橋由美子ってちょっと危なっかしい感じがして、い
つも
なんか好きだったけどね。あれ三浦さんが高橋由美子好きじゃなかったっけ。
そうでしたっけ。
いや
俺でも俺はあんま記憶ないけどな、誰か言ってた
か違うかもしれない。
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
高橋由美子の30周年コンサートに行ってきたのでご報告します。
いいな。
私的にはマシン英雄伝渡る2の主題歌を歌った人、高橋由美子の30周年コンサートです、
うん、そっちなんですね。
え、30周年、令和だ、由美子だ、全員集合は。平成だったけど飛び越えて昭和。一方が入ってきた時にはライブとかやる人だっけと困惑し、ドギマキして行くかどうか迷っていたところ、
イメールだこれ。
ドルオタの友人から一緒に行かない、チケット取るからと言ってくれたこともあって行くことを決意。何せ十数年ぶりらしいですし、私自身そんな機会に直面したことがない、行くしかないと。
おー、
正直このコビットフィーバーの中、結構がどうなるかわからないし、実際に直前の1週間前には台風発生の方もあり、あ、やっぱり行けないのではと、そううまくはいかないことの心の予防線を張っていました。地味に楽しみにしていました。
いいな。
でも本人がコンサートを開くと言っていて、それに望んでいるんです。その事実だけにチケット代を払いたいと思いましたし、それが全てで完結しても良いくらいの気持ちでした。まさか2020年を過ぎて生で高橋由美子のライブに行ける日が来るなんてと、それを楽しみにできることがあるなんて、それだけでそのことに課金できることに満足していたと言っても良いです。わかる。ドキドキしてきたこれ。
いや、どうなっちゃうんだろうこの後。
しかも十数年ぶりのライブということで、正直声が出なかったりキーを下げたりとか、そう、そういうことはあるかなと思ってるし、それすらもありがたいと言ってしまう自分を想像していました。
はいはいはい。
紅白の聖子ちゃんはハイライトです。とにかくライブをやってくれることに感謝している自分がいました。ライブは本人がやると思ってくれないとこちらは見に行けないんです。
そうですね。
そう、ライブをやりたいと言っていることが何より尊い。そして当日ライブが始まって一発目、耳慣れたイントロからのファイトの歌い出し、ファイト振り向かずにファイト歩き出すよのものすごく力強いボーカルと、同じく力強いバンドの音に開幕10秒で泣いている自分がいました。
早いよ。
聞いたことがない声量、聞いたことがない生の渡る2の主題歌。
確かにね。
一瞬で毎週テレビの前で放映を待っていた小学生の頃に戻っていました。特に半年ターンの2曲目であるファイトは、最初の1週目ですぐに覚えたくてビデオを繰り返し再生したなとか、この30年、カセット、 MD、 iPod、 Apple Music といろいろ乗り継いでもプレイリストに入れ続けたバトルの曲
を。すごい好きなんだな。
好き
なのね。今初めて生で聞いてる。
分かったよ、もう。何回言うんだよ。
感動だわ。
一発目の数秒で声量、そう、終始声量がすごかったんですと、歌唱力、そして振り付けの全てに安定を見せ、観客を安心させ、彼女自身のワールドに一瞬で連れ去ってくれた高橋由美子はまさにアイドルでした。この観客を安心させっていう、あ、若干不安にさせられるかもしれないっていう思いがさ、
あと高橋さんって結構スキャンダルもいますからね。
そうなんだ。
そうなんだ。
酒好きなんですよ。
そうそう。で、酒焼けしちゃってたらどうしよう
と。みんなその心配だと思います。喉は。
とにかく酒好きで有名でね、一時期酒好きタレントとテレビ出てたから、歌えなくなったアイドルを優しく見守るつもりでいた。なんて傲慢な考えだったんでしょう。山下達郎かというくらいの声量、そしてブレない姿勢、フィジカルな意味で
褒めたね。
え、今日2回目の公演、ジャニーズも真っ青ですね。
どんだけ褒めんだよ。
めっちゃ肉体派、知らなかったクラシックバレエやってたんか、ステップバイステップってそんなステップだったのか、
絶対してたでしょ。
とにかく楽曲派の自分は驚き投資でした。
絶対してたよ、この人。
剥き出しで手渡されたパンフレットには、食いつかざるを得ない、ワタル2主題歌起用の経緯などが掲載されていて、帰りの電車で熟読。ワタルファンは女子も多いよなぁと思っていましたが、さすが20世紀最後の正統派アイドル。観客はほぼ男性で、コンサート会場であんなに女子トイレが空いているのも珍しかった
そこ
30年来の蓋が開いていろいろ綴りたいことが出てきましたが、それはまた余力を見つけて再度文章化したいと思います。とりあえずこの熱を記しておくということで、一旦ご報告とさせていただきます。
一旦続きってことだ。
ロココさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。
何が出てくるんだ
ろう、ね、めっちゃいいメールでしたね。
めっちゃいいじゃん。ライブ
探そう、ロコさん探そう、ツイッターの写真で。
めっちゃいいじゃん、
ね、え、
高橋由美子やったんだ。
そうなんだね。
そうなんですよ、ツイッターでちょっと話題になってたんですよ。
もう
おじさんの間で、はい、
おじさんの中で、
おじさんの中でですよ。
いや、石井世界になんて伝えたらいいんだろう、あの存在感というか。
いや本当に黒髪ロングで目パッチリして、はい、正常派なのね、はいはい、
中では正常派だったね。
あの時ちょっと、うん、あのおにゃんことかそういうのがあって、ちょっとなんか、
は
い、本音言うのがいいみたいな感じで、男の子たちはみんながっかりしてたんですよ。そこに青春派です、アイドル派ですとかした、
う
ん、みんなキュンときちゃったっていうの
を経緯があって、全うしてくれてた人
だった。そうそうそう、で女優やったりとかして、菅野美穂さんが出るちょっと前って感じで思ってもらえれば、
あ、菅野美穂、
あの後に菅野美穂さんが湯河原の娘で来ちゃってみたいな感じで。
そっかそっか、
うん、
ひばくん今日初めて喋ってる、
すごい、
すげえ詳しい、
すげえ詳しいよ。
いやいや、
勉強になります。
出てきましたいやでもね、気づけばなんか酒タレントみたいな感じ
になってて。そうなんですよね。で本当好きなんですよ、お酒が。
なんか酔っ払って危ない目に遭ってきたんかなとかいろいろ考えちゃってさ。
そうなんですよね。
そんな人が全力で歌ってくれてたっていうね。
ちゃんとダイエットもしたんですよ、きっと。その辺を含まわせて。
相当トレーニングしないと、はい。
ですよね。
安心させられません。
そうですね。キーワード安心です。
いや、こういう現場からの報告を待ってます
よね。そうですね。
皆さん ね、熱文字@gmail.com までメールを送ってください。以上、ふつおたのコーナーでした。